こんにちは。菊池由美のポッドキャスト。今日は2010年9月の13日月曜日です。で、私は東京の神楽坂のとある場所で、辺野古を考える全国上映キャラバンを企画している藤本監督とご一緒したんですね。で、今朝一夜明けて、これはもう千載一遇のチャンスなんで、なんとかこのことをみんなに知らせたいと思って、急遽インタビューに答えてもらうことにしました。今日のゲストは藤本幸久監督です。おはようございます。
おはようございます。
すいません、寝起きをバタバタ起こしてしまって。
いいえ、早起きですから大丈夫ですよ
いつも早起きなんですか、はい、でも遅寝、寝るのも遅いですね。
いいえ、寝るの早いんですよ。
そうですか、はい、昨日は遅くまで飲まれてたような感じ、
はい、そうです。
でも普段は早いですね。はい、はい。私が藤本監督のことを知ったのはアメリカ万歳というアメリカの海兵隊のね、訓練の様子を撮った映画で、はい、まあ、普通の高校生が3ヶ月間トレーニングすると、なんか殺人マシンみたいに変わっていっちゃう、すごい恐ろしい映画だったんですけど、
はい、
あれよく撮れましたね。海兵隊からの許可がよく出たなと思って、ね。
まあ、海兵隊というよりもアメリカ国防総省の、うん、しかるべきランクの人の許可がいるんですけども、はい、半年ぐらい、説得して、はい、許可を取りました。はい。
なんか、そういうのを許可をした、その国防総省側の思惑っていうのは、思惑っていうか、どうして許可したんですかね。普通だったら、降りないだろうなと思うんですが。
まあ、わかりませんけども、うん、どういう思惑があったかは、ね。
それはそうですね。
ただ、まあ、説得をしたのは、沖縄で、日本で海兵隊ってあまり評判が良くないでしょ。沖縄でいろんな、事件を起こしたり、
ね、
事故があったり、それで僕たちが言ったのは、皆さんね、沖縄に送ってるのは、怪物モンスターを送ってるわけじゃなくて、ちゃんと教育した兵士を送ってるんでしょ
う、うん、
ですからその教育ぶりをこのように教育して、兵士に教育して送ってるんですよということを日本の皆さん見せたらどうですかと、
う
ん、理解が深まるかもしれませんよと。まあ、そういうふうに説得したんですね。
まあ、それは嘘はないですね。はい、確かに、あの訓練はとても厳しいし、規律もすごく、なんていうんですか、規律正しいし、ただ、恐ろしいのはやっぱりこう、洗脳的なっていうか、こう、
そうですね、
反射的に考えずに、まあ、兵士っていうのはみんなそうしなきゃいけないのかな、
や
っ
ぱり。
考えてはいけない。言われた命令通り、もうすぐに行動できるっていう、はい、なかったら兵士なんかなれないですよね。
そうですね。彼らがそういう場の教育の場でね、身につけるのは考えるな、考えるな、命令に即座に従えるということと、それからもう一つは、命令があったら、スイッチが入ったらもうそのように体が動くという、
はい、
まあ本当にその、軍の中では、肉体の記憶というふうに言っていましたけれども、例えば沖縄に来るまでに500メートル先の人間をいてね、撃てと言われたらライフルで10発撃つと8発当たらないといけないんですね。それには繰り返し繰り返し正確な手順で繰り返し繰り返し何万回何十万回とやるとですね、それが、意識しなくてもできるようになっていくんですね。ですからもう言われたら即座にそのように体が動くと。軍ですから、沖縄に来る前に、例えば、素手で殴り殺せる。銃剣があったら刺し殺せる。ライフルがあったらライフルで撃ち殺せるというようになって、そういう心と体を作って沖縄に来るんですね。で、沖縄に来て何をしているかというと、今度は世界中どこででもですね、実際の戦争ができる、今度はもう現場に即した訓練をやってるんですね。例えば今イラク、アフガンに送られますから、キャンプハンセンというところにはイラクの町やアフガンの町が作ってあります。ですから、まあそこでどうやって戦争をするか、でも戦場はイラク、アフガンだけを想定してませんから、例えば、東京の近く富士山の麓でもやってるんですね。そこは何をやってるかというと、山岳地帯、山ですから山岳地帯、そういう高地でどのように戦争するかってことをやってるんです。で、日本は雪が降りますから、雪降る地域での 戦争の訓練は仙台の近くの自衛隊の演習場でやっています。ですから、まあ、沖縄にいるのは、世界中で戦争ができる訓練をやってるんですね。ですから、まあ、沖縄から実際に、イラクやアフガンだけではなくて世界中に出かけていける準備をしています。で、僕はもうここ 5,6 年ぐらいずっとですね、辺野古、沖縄の辺野古の、人たちや沖縄の、まあ、アメリカ軍、それからアメリカ軍とつながる世界の戦争ですね、そういうのを撮りたいと思って、撮ってきたんですけど、この、撮った映画を持ってね、これから6ヶ月ぐらい全国、自分たちで車運転して自分で、
うん、
それから持った作った映画を持って映画館のないところ、
はい、
つまり、どこでも行きたいなと思ってるんですね。で、まあ、30人くらいでも集まってくれたらそこに僕、プロジェクターもスクリーンも、映画もね持っていきますから、
はい、
まあ、ぜひですね、声かけていただきたいなと思っています。
いや、なんかこう私すごい鳥肌が立つぐらい、あのこれを日本中の人にね、
はい、
知らせたいって私も思っているんですね、私もアメリカの、あの戦争のことを追ってきたというか、まあ、漫画で紹介したり、はい、あるいは私の場合ちょっと911事件のことに、あの疑問があるのでそのことの映画を日本語にしたりということをやってきて、はい、やっぱり世界のいろんな問題に必ずアメリカの影っていうかあって、
ね、
アメリカが世界の問題を作ってるとまで言わないけど、でそれのサポーターが日本じゃないですか今、
そうですね、
最大の、まあ、パートナーというか、はい、世界にいろんな悲しみや暴力を振りまいている、そのアメリカの最大の、まあ、サポーターというか、貢いでるっていうふうに見えるな、私から一方的に貢いでるのが日本なのでね、本当もうちょっと日本中の人に、こういう、藤井元さんのたちの作った映画を見てほしいと思っていて、はい、私がこの中で知らなかったのは、またまた辺野古になるまでという映像レポートですね。はい、これは2010年の最新作ですが、はい、ちょっと教えてくれますか。
キャラバンに行くために作ったもので、その辺野古っていうのも、最近始まったわけではなくて、もう13年も14年前からね、いろんなことがあって、辺野古や沖縄の人たちがずっと、新しい基地をね、海を埋め立てて作るのに抵抗してきたんですね。まあそういう様子、それから、最近のやっぱり沖縄の人たちの、いろんな形で表されている意思ですね。普天間は即時に閉鎖してほしい、返還してほしい。それから、辺野古にはね、新しい基地を作ってほしくないというのが、名護の市長選挙とか、何万人も集まった県民大会とかね、いろんな形で、表されているし、それから辺野古の海ってどんなとこなのっていうのをね、今年の冬、一番、透明度のいい、冬にね、天気のいい時に水中撮影で撮ったりしてるんですね。本当に綺麗です。だからそういうその辺野古のことを中心にね、沖縄のことや普天間のことを考えてもらおうと思って30分ぐらいに短くまとめたものです。う
ん、これぜひ見てみたいですね。はい、続けて紹介します。今回藤本監督が全国を回って持って行ってくれる映画6本あります。今のまたまた辺野古になるまで、これ33分の作品です。次がワンショットワンキル、まあ、一撃必殺、これは昨年の映画ですけれども、米海兵隊のブートキャンプですね、新兵の訓練所にフォーカスを当てた作品です。それからマリーンズゴーホーム、これもねすごいいい作品なんですが、辺野古、それだけではなくって、これは、
ヤウス別っていうのは北海道の演習場で、沖縄から訓練に来るんですね、
こちらが、
メジャンリーというところで、
韓国です
、
はい。この3つをつないだ、はい、まあ、反戦、それから反基地
の、住民たち、抵抗している基地や、
ね、
演習場をなくしたいと。
だってね、漁民とかね、一次産業の人がそこを使って生活をしてるわけですよね。
そうですね。はい、そういう人を描いたものです。
はい。マリーンズゴーホーム。これが118分です。それから、アレン・ネルソンさん。もう、彼のことをね、日本人で記憶されてる方はたくさんいらっしゃると思いますが、彼のベトナムの記憶というのが一本の映画になりましたね。はいはい、そして、アメリカ、戦争する国の人々。これがちょっと前代未聞じゃないですか。494分ってことは何分？
8時間14分です、ね。
これずっ と見るんですかみんな。
一応8つのエピソードに、テーマに分けて8つの物語で構成していますけども、一本の作品に、そのなっています。
他のものとダブってはいないんですか。
あまりダブってないですね。
すごいですね。はい、8時間作品って私これ、はい、東京のポレポレかどっかでやってましたよね。どうでしたお客さんは。まずまずって感じ。
はい、来てくれましたよ。
そうですか。
はい、
それはちょっと嬉しいですね。
そうですね。
はい。それからアメリカ万歳、これが私が、はい、藤本監督を、まあ、知ったきっかけになった映画で、はい、東京平和映画祭でもぜひって思っていた作品なんですが、はい、これもダレルというね、兵士というの兵士にフォーカスした、
はい、そうですね、2人のアメリカの若者、
うんうん、
イラクの戦争に行った陸軍兵士と、戦争に行くのを拒否した、海軍兵士、まあ、2人とも25歳ぐらいだったんですけども、僕たちが出会った時にその二人の、を主人公にして作ったものです。
なかなかこれもヒューマンドキュメンタリーチックですよね、はい、それ他に、藤本監督と、影山明子プロデューサーとね、お二人で全国回るそうです。別々に回るそうで、主に影山プロデューサーの方が北海道を中心に、はい、藤本監督は北海道を出発に南下して12月に沖縄に着くんですか。
そうですね。
で辺野古でもやってくださるんですね、はい、でその後また、辺野古から帰り別の道を通って皆さんのところで上映をしながら、はい、上がっていくという6ヶ月の
すごい、はい、そうですね、
すごい決意をしましたね、
はい、やっぱりね、沖縄の人たちのね、やっぱり気持ちと、やっぱりその、それ以外の日本に住んでる人たちのね、気持ち、あるいは考えの、やっぱり落差があまりにも大きくて、やはり沖縄の人たちのね、気持ちに、日本に住んでいる僕たちの方が、そのことを考えてね、考えたり行動したりね、していかないといけないのではないかなと思っていて、ですから今度は、今回のキャラバンの主な舞台は沖縄ではなくて日本の中を本当に映画館のないどんな場所でもね、学校でも教会でもお寺でも公民館でも個人の家でも、まあ、暗くならないとこもあります
けど暗くなるところね、はい、でも夜やればいいわけでしょ。
そうです
ね、
はい、
電源があって、夜やればいいわけ で、
そうですね、
で機材は全部、藤本監督ご自身が持ち込んで、はい、まあ、必要だったら宿を提供したりとか、
はい、夜だったらね、こう、うん、個人の宅でいいので泊めていただけると嬉しい、
うん、
で泊めて、もらえなくても今回軽のワゴン車で行くのでね、まあ、そこでも寝られ
ます。
はい、大丈夫です。はい。
ハードですね。はい。いや、私も子供とかいなかったらそういうのしたいんです。もう、私も映画何本か作ってるのでね、日本語版を翻訳してるので、なかなか見てもらえないじゃないですか。
そうですね、
作ったはいいけど、作るのは簡単ですね。で、私も本書いたり、映画作ったり、書いたり作ったり、創作するまではいいんですけど、そこから先、どうやって読んでもらうか、どうやって見ていただくかっていうところで、はい、やはりなかなか大手メディアもこういう作品は取り上げない傾向が多いので、多くの方に知らせるってことができてないんですね。まあ、ご縁の方には伝わるんですが、ご縁を超えたその外にいる人たちっていうのに、どうやって伝えていこうかって、いつも、まあ、苦労というか楽しんでるんですけどね、模索しているところなんですね。はい、だから私は、今回今日、ここで、たまたま、同じ宿で、
はい、
ご一緒したので、ぜひ私のポッドキャストを聞いている方にもですね、藤本監督たちのこのキャラバンのことをお知らせしたいと思いました。辺野古を考える全国キャラバンのホームページです。americabanzai.blogspot.com。 あ、私と同じですね。私もブログスポット、菊池由美 .blogspot.com なんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい、見てみてください。
はい、
アメリカは英語の綴りのアメリカ。で、ハイフン、バンザイ、BANZAI ですね。アメリカ、バンザイ .blogspot.com。ぜひご覧ください。30人集まれば来てくれるということなので、我が家も、
はい、
上映館ないんです、鴨川。映画館なくて、
い
つも映画見たいなと思うので、はい、ぜひ来てください。
はい、お伺いしたいと思います。
はい、いつ頃ですかね。関東は
11月の初め頃。
そうですか。
はい、
ということで、まあ、これを聞いてる方が、どこにいるかわかりませんが、関東は11月頃。そして監督たちが出発するのは9月の末ということです。 さて、昨日私はですね、なぜここにいるかというと、東京でゼロという映画の上映会がありました。ゼロ、911の虚構。2日目が終わって、初日は満席、ブログに書きましたけれども、2日目が129名。ということで、まずまずの滑り出しです。しかし、今朝ローソンから届いた情報では、明日以降ですね、ほとんどまだチケットが出ていないということが分かっています。一桁以下でした。なので、ゆっくりゆったり見られると思う。でもあんまりね、ガラガラと寂しいなぁなんて思いながらも、まだ見てない方いらっしゃいましたら、24日まで、上映していますので、東京都写真美術館の方に足を運んでくだされば嬉しいです。で、物販がですね、ものすごい素敵なパンフレットを作ったんですけど、これが販売できる時間が上映開始前まで、6時40分前までなんですね。なので、DVD とか本とかも買えますので、少し早く行ってくださると嬉しいです。今日は藤本監督を迎えて、辺野古を考える全国上映キャラバンのことをお伝えしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。失礼します。